カトリック教皇2023年2月号第1112号声の奉仕会マリア文庫制作カトリック教皇録音版は著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。デイジー図書判例。このデイジー図書のレベルは3階層に分かれています。記事の大見出しが第1レベル、小見出しがある場合は第2レベル、さらに分かれている場合は第3レベルとなっています。写真、図、表、中、および武道園のお知らせなど、内容が項目に分かれている場合は、それぞれグループで区切っています。広告はすべて最後にまとめて音訳しています。デイジー図書判例を終わります。カトリック教皇、カトリック長崎大司教区広報委員会、郵便番号 852-8113、長崎市上野町 10-34、カトリックセンター内、電話 095-843-3869、ファックス 095-843-3417、振替口座 01880-5-2699、発行人山田義明、印刷所株式会社インテックス。祈祷の使徒、祈りの意向。教皇、小教区の教会が信仰と友愛の共同体として成長し、最も困窮している人々を招き入れることができるように。日本、難民の人たちが困難の中にも将来に対する希望を持ち続けることができるように。一面、名誉教皇ベネディクト16世、逝去。主よ、愛しています。ベネディクト16世最後の言葉、バチカンニュース。名誉教皇逝去。名誉教皇ベネディクト16世が昨年12月31日土曜、現地時間9時34分、日本時間17時34分、バチカン市国で逝去された。95歳だった。2005年4月19日に第265代教皇に選出され、2013年2月11日の退位宣言を経て、同年2月28日に退位。その後、バチカン市国内のマーテル・エクレジエ修道院で祈りの生活を送られていた。名誉教皇逝去の報が世界中に伝わり、大きな悲しみに包まれる中、葬儀は1月5日木曜、現地時間9時30分から、バチカンの聖ペトロ広場で教皇フランシスコにより執り行われた。主よ、愛していますが最後の言葉となった。バチカンニュースというベネディクト16世。葬儀の後、聖ペトロ大聖堂地下に埋葬された。訃報を受けて、昨年12月31日に名誉教皇ベネディクト16世の訃報が伝えられ、カトリック中央協議会のウェブサイトでは、日本カトリック司教協議会会長の談話が公表された。下段に全文掲載。長崎教区では中村道明大司教から各小教区に、新しい年を迎えようとするときに悲しいお知らせをしなければなりません。と、名誉教皇の訃報がファックスで伝えられ、司教協議会会長の談話も合わせてお知らせが出された。また、長崎教区本部事務局は1月5日付で、1月8日、日曜、主のご高原のミサの共同祈願に、名誉教皇のための意向を作成し、各教会、修道院で追悼の祈りを加える、よう呼びかけた。日本の教会は1月10日、火曜、11時から、東京カテドラル聖マリア大聖堂、関口教会で、名誉教皇の追悼ミサを行った。新型コロナウイルス感染防止のため、参列者の制限はあったが、ミサの様子はライブ配信された。バチカンニュースによると、 教皇は在位中24回の海外私牧訪問を行い、3回のワールドユースデーと1回の世界家庭大会に出席。3つの会勅、1つの使徒憲章、3つの使徒的勧告を記し、計4回のシノドスを召集した。84人の枢機卿を任命し、45人の列聖と855人の列服を宣言した。ベネディクト16世が宣言した服者の中には、専任者ヨハネ・パウロ2世の名もあった。2008年、長崎県営野球場を会場に日本で初めて開催された列服式。このペトロ・キベと187殉教者の列服も、教皇ベネディクト16世の裁可で正式に決定したものだった。大尉し名誉教皇となられてからも、祈りによって教会を支え続けられた。ベネディクト16世に感謝と祈りを捧げたい。写真。コピーライト、バチカンメディア。写真の説明。白いズケットをかぶり、白い司教服を着た白髪のベネディクト16世教皇は手を組んでいます。写真終わります。日本のカトリック教会の皆様、名誉教皇ベネディクト16世の逝去に際して、敬愛する牧者であった名誉教皇ベネディクト16世は、現地時間12月31日9時34分、日本時間12月31日17時34分、ローマにおいて95年にわたる人生の旅路を終え、御父のもとに旅立たれました。20年以上にわたり、教理省の長官として、さらには教皇として8年間にわたって教会を導かれたベネディクト16世の逝去に際して、深い悲しみを覚えるとともに、永遠の安息をお祈り申し上げます。1927年に、ヨゼフ・ラッツィンガーとしてドイツで誕生されたベネディクト16世は、1951年にミュンヘン教区の司祭に叙階されました。叙階後は神学者として頭角を現し、1959年には、ボン大学教授、その後、ミュンスター大学やチュービンゲン大学の教授職を歴任されました。第二バチカン公会議の時には、ケルンのフリングス枢機卿の神学顧問として公会議に参加され、新進気鋭の神学者として注目される中、特に現代世界憲章をまとめ上げるために力を尽くされました。その後、1977年には、ミュンヘン・フライジングの大司教に任命され、同時に枢機卿に信任されました。1981年には、教皇聖ヨハネ・パウロ2世から教皇庁の教理省長官に任命され、その後長きにわたって現代社会を旅する教会の神学的支柱として大きな影響を与え、さらに病気の苦しみと戦った高齢の教皇聖ヨハネ・パウロ2世をすぐそばで支えました。2005年4月19日に教皇聖ヨハネ・パウロ2世の後任として教皇に選出され、ベネディクト16世と名乗られた教皇は、その8年後、2013年2月11日に、歴史的な退位宣言をされました。それは、聖霊の導きに全幅の信頼を置く信仰者としての決断の模範を、明確に明かしされる行動でありました。その日から名誉教皇として、沈黙と祈りのうちに、教会を支え続けられました。教皇就任以前に、教理省長官として、時にその厳しさが強調されたため、頑固で厳しい教皇という印象が強く残っていますが、実際にお会いすると、優しさに満ち溢れた牧者でありました。特に最初に発表された会勅が、デウス・カリタス・エスト、神は愛、であったことは象徴的です。ベネディクト16世は、教会における愛、カリタス、の技を重要視され、それが単に人間の優しさに基づくのではなく、信仰者にとって不可欠な行動であり、教会を形作る重要な要素の一つであることを明確にされました。2011年の東日本大震災の時には、いち早く被災された方々へ心を寄せ、被災地にサラ枢機卿様をご自分の特使として派遣され、様々な機会に日本の司教団に慰めと励 励ましの言葉をくださいました。優しさに満ち溢れた愛、カリタスの教皇でありました。名誉教皇ベネディクト16世の逝去にあたり、これまでの長年にわたる教会への貢献と牧者としての導きに感謝し、御父の懐にあって豊かな報いを受けられますように、永遠の安息を共にお祈りいたしましょう。2022年12月31日、日本カトリック司教協議会会長、カトリック東京大司教区大司教菊池勲。ベネディクト16世教皇様のぬくもり、大司教ペトロ中村光明。私は直接教皇様とお会いしたことがあります。大村上松教会時代に大村師団会主催で、天正遣欧少年施設の足跡をめぐるイタリア研修巡礼旅行に同行させていただきました。その大きな目的の一つが、バチカンで教皇様に謁見するということでした。その時の教皇様がベネディクト16世教皇様でした。旅行巡礼団の中から、少年施設の一人、中浦ジュリアンのご子孫、小座様ナブ様と私は特別席をいただき、教皇様と言葉を交わし、握手をしていただけるという光栄ある機会を得ました。知的、聡明でクールなイメージの教皇様ですが、実際の教皇様のお声と右手はとっても温かく、ありがとうと素敵な笑顔でした。思わず私はそのぬくもりを両手で受け止めさせていただきました。そのぬくもりを私の手を通して、教区の皆様方と分かち合えるように、教皇様にお取り次ぎを願いたいと思います。写真は2008年10月1日、聖ペトロ大聖堂前の特別謁見席での1枚。参列者提供。右端が中村大司教。写真の説明。晴れた聖ペトロ大聖堂前の広場で、喜びの表情で握手をしている中村大司教と、ベネディクト16世教皇の写真です。写真終わります。星影。聖書の翻訳の違いを味わい、御言葉に深い関心を寄せる機会があります。コリントの信徒の第2の手紙、13章11節を、新共同訳聖書では、兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。と訳してあります。この、完全なものになりなさいは、他の訳でも、完全になりなさい。完全であれ。全きものとなりなさい。不完全なところを改めなさい。と、完全さを求められているように訳されています。ところが、新しい聖書教会共同訳では、初心に帰りなさい、と訳されていました。なぜこのような違いがあるのかと調べてみますと、この言葉は、カタルティゾ、K-A-T-A-R-T-I-Z-O というギリシャ語で、正常な状態にする、正しい道に立ち返らせる、完全にする、創造する、用意する、補う、という意味が辞書に載っていました。天の御父の創造は完全で、神の似姿として人間の本来の正常なあり方は完全であるということなのでしょうか。カトリック信者として、夫婦として、親として、司祭として、完全であれと言われると、不完全でしかない自分の惨めさに心が行きがちですが、初心に帰れであれば、良い状態の時を思い起こし、励みになるのではと思います。四旬節に入ります。何度国会しても完全になれないことを嘆くより、初心に立ち返る心を新たにしたいものです。初心があればなのですが。章。一面終わります。二面。シノドス第16回通常総会に向けて、長崎大司教区のまとめ、丸二。なお、道を進まれるイエスに従って、共に旅する教会の招きに応えて。中、この文章は、 2022年6月にカトリック中央協議会に提出した回答です。中終わり。B、関わり、支え合い、祝いながら旅する共同体。熱心な祈りと信仰教育。あれもいい、これもいい、絶対なんかありえないという世俗化の波の中で、長崎の教会は久しく生きてきました。司教も司祭も修道者も信徒も、宣教の名のもとに出向こうとするものの、その方角は世の知恵者たちの後追いばかりです。そして教会から人の姿が消え始めました。長崎の教会はどんな過酷な状況でも400年にわたって同じ信仰を、翻訳者中、同じはカタカナで表記、中終わり、たくましく受け渡してきた教会です。では、どうしたらこの世俗化の波の中で信仰の喜びと情熱を取り戻すことができるのでしょうか。どうしたらまたみんなで同じを告白できるのでしょうか。長崎の信仰の歴史は私たちにその確かな答えを差し出しています。それは熱心な祈りと絶え間ない信仰教育です。祈りによってイエスとの出会いが始まり、絶え間ない祈りによってイエスとの親しさが深まったとき、キリスト者の価値観はイエスの価値観へと変えられていきます。我が子の人生と幸せのために、親が用意する選択肢の中に、神や教会共同体が姿を消した今、もう一度滅びることのない幸せのために、キリストの物差しを取り戻すことは、長崎の教会の大きな課題です。その始まりは、祈りのある生活からです。異宗魂とその家庭への支援と配慮。これまで長崎教区が素朴に築き上げてきたキリスト者の家族のあり方は異宗魂によって試されています。結婚前に信者側の約束書提出をもとに異宗魂の障害が免除されたとしても、現実には異宗魂を婚姻障害とした教会の危惧がここに来て表面化しているからです。授かった子供に洗礼を授けない。日曜日のミサに参加できない。家庭内での祈りの生活などない。さらには、たとえ子供に洗礼は授けたものの、その後の教会とのつながりが途絶えてしまう。教会内に不気味な内部崩壊が始まっている一端を垣間見ます。その背後に異宗魂から始まった、信仰を生きるために困難な状況に置かれた家庭、があることを忘れてはなりません。しかし、すべての異宗魂が教会の内部崩壊の要因の一つになっているわけではありません。むしろ、異宗魂が教会にとって大きな恵みとなることも知っています。その分岐点は、非受洗者との結婚を望むカトリック信者と、その結婚の準備と挙式に立ち会う私牧者と、異宗魂によって誕生した家庭を取り巻く小教区共同体の関わり方です。長崎教区の現世統計から、夫が信者の場合、後に妻が受洗することはそれほど困難でないことがわかります。しかし、夫が非受洗者の場合、結婚後受洗することは少なく、また、授かった子供の受洗も困難な状況です。それは、妻は夫の家に嫁ぎ、夫の家の宗教へと変わるもの、という日本社会の暗黙の風潮が根底にあるからです。一方で、結婚後、非受洗者の夫が受洗している場合もあることは事実です。それは、妻の自ら誓った、信仰の保証への自覚と同時に、最初に関わった私牧者の熱意と、またその後の小教区共同体の誠実で人間味あふれた関わりが大きいことを、私たちは経験上知っています。さらに、子供がカトリックの保育所、幼稚園に通園する中で、子供の信者の妻、夫の祈る姿、神様に信頼したほのぼのとした姿を通して、理屈抜きに受洗へと向かう夫や妻もいます。その時、子供がまだ受洗していないなら、親と一緒に家族洗礼の大きな恵みの時を迎えることもあります。家族洗礼の恵みをいただく家族には、必ず 信者の妻か夫が家庭の中で確かな信仰の証人となり、自らの信仰を育み続けている姿があるのです。信仰教育とカテキスタ養成。キリスト者の家庭は信仰の最初の学校でなければなりません。そこでは前例の恵みの働きによって、神とイエス・キリストと聖母のことが教えられ、その愛を感じられるようになっていきます。またそこは、両親と子供の行為の基準であるキリスト教の真理を少しずつ学んでいく場でもあります。信仰の教育は、すべての年齢を通じて極めて重要なことです。この教育が効果を上げるためには、初世帯の前に、キリスト者としての生活の手ほどきをし、準備を与えていなければなりませんし、また、その他の非責を自覚的かつ責任を持ってしばしば受けることによって、その教育を継続しなければなりません。そうすることによって、初めて家庭は、家庭教会となるでしょう。ヨハネ・パウロ2世、1977年10月28日。アルゼンチン司教団謁見の際に。長崎の教会には、前述の教皇の言葉を体現した時代がありました。しかし、全体の8割が異宗教の家庭となり、また、世俗化の波に揉まれるキリスト者の家庭に、今、理想的な状況を求めることは、極めて困難になっていることも事実です。それでも、洗礼の恵みを受け、キリスト者として成長するために信仰教育は不可欠です。祈りのない人生、奇跡の恵みによる慰めのない人生、神の民の一員という自覚も神の恵みに頼ることも知らない人生、それは信仰教育の機会を与えられなかったからです。幼児、子供、学生、青年、壮年、高齢者など独自の信仰教育が必要です。宣教しなさいという主の命令は、信仰を成長させなさいという呼びかけを内に含んでいるからです。教皇フランシスコ、福音の喜び、163章。現在もカテキスタ養成は行われていますが、単なる理論や知識の習得ではなく、教育実習などを伴った実践的な養成が求められます。また、カテキスタ自身の成長のためには、障害養成も不可欠です。小教区独自に信徒の中からカテキスタを養成確保することが理想ですが、地域によっては困難な場合もあります。そこで、かつてあったように、もう一度教区全体でカテキスタを養成派遣する制度を設け、雇用と生活の保障も含め、総合的に再考する時が来ています。どの年齢で何をどれくらいの範囲で学ばせるかは、教育現場の最重要課題です。カリキュラムがなければ、教育は目的を叶えることはできません。場当たり的な教育は、もはや教育ではありません。暗記を手段にした問答形式のカトリック用理が使用されなくなった後、各小教区では、カリキュラムがないままに、現場カテキスタの裁量に任せた状態が続いています。そのために、小教区によって教える内容が違い、親の転勤によって小教区を移動する子供や親に混乱を招いています。そこで、教区の統一したカリキュラムを踏まえた子供のための要理書、また大人のための要理書の編纂が早急に求められます。司祭・修道者の証明の促進。一番良いものは神様のために。新学生、修道志願者は、小教区からの捧げ物。司祭、修道者の証明は、小教区が成長した印。といった信者たちの素朴な信仰が、我が子を司祭、修道者の道へと送り出し、小教区共同体は、そのために祈り、物心両面で支援し、励まし続けました。そして、2022年度の今年、長崎カトリック神学院への入学者は1人、中高合わせて7人になりました。あれほど司祭を待ちわびた教会が、そして6万2000人を要する長崎の教会の捧げ物がたった1人になった現実を、私たちはどのように受け止めるべきでしょうか。 自前で司祭を賄いきれないならば、アジアの近隣のカトリック国から派遣してもらえば、何の支障もなくこと足りるのでしょうか。司祭、修道者の照明現象への危機感のなさが、長崎の教会の衰退を物語っています。続く。図の説明。2021から2024年のシノドスのポスター図案です。様々な年齢、人種、職業の人々が色とりどりに表現され、太陽のような大きなオレンジ色の人影に守られています。図を終わります。任命。2022年12月19日付。教区シノドス担当司祭、岡明美氏。2022年12月23日付。教区シノドス副担当司祭、谷脇誠一郎氏。2面終わります。3面。カトリック障害者連絡協議会、長崎大会、第1回実行委員会、リモートで開催。昨年12月25日に、カトリック障害者連絡協議会長崎大会の第1回実行委員会を開催しました。10回の準備委員会を経ての開催となりました。元は2021年長崎大会開催を目指し、2019年から準備委員会を開催していましたが、コロナの影響によって大会が延期になり、いよいよ今年10月に行われることになりました。実行委員会のメンバーは、教区内の福祉活動に携わる団体、また教区内で実施したアンケートで、障害者の大会に関心がある、または携わりたいというメンバーから構成されています。現在は約30数人で行っていますが、参加したいという方はまだ他にもいます。しかし、障害者や高齢者を招き入れる手段が少ないことが、現在の問題として残っています。この大会は、障害者が声を上げる大会と位置づけられています。当事者の実行委員会への参加を心待ちにしております。現在、県内各地を結んで、リモートによる会議を開催していますので、今後、参加を希望される方は、福音化推進部へご連絡ください。実のある大会開催を目標に、皆さんと一緒に意見を出し合い、作り上げることができたらと考えています。教区福音化推進部。写真。リモートで行われた第1回実行委員会。写真の説明。パソコン画面は急分割され、会議に参加している人たちが写っています。写真終わります。2023年10月に、歌唱連長崎大会が開かれます。大会の準備に携わる歌唱連長崎支部への参加は、どなたでも可能です。皆様の参加をお待ちしております。カトリック障害者連絡協議会長崎支部。郵便番号 852-8113。長崎市上野町 10-34。電話 070-8569-0522 ファックス 095-807-4910 E メール ksrnagasaki@gmail.com 個人情報は門外不出を遵守いたします。祈り、支え合う仲間と共に、長崎カトリック聴覚障害者の会、手話会。昨年12月18日、浦上教会の被爆マリア小聖堂において、お一人の老者の方が大きな喜びのうちに、洗礼を授かりました。毎月第2または第3、日曜の手話ミサに預かり、会員との交流を深めながら、手話通訳者と共に、指導司祭と約1年かけて準備をしました。手話は一つの言語です。しかし、日本語よりも言葉の数がかなり少なく、 文法が違う部分もあるため、教会の教えや聖書を学ぶのは大変なご苦労がありました。それでも神様を信じる心が育まれ、私たちと一緒に歩みたいと思っていただけたことは素晴らしいお恵みです。洗礼式の信仰宣言では、手話通訳を介した司祭の問いかけに、信じますと力強くうなずいてくださいました。誰でも信仰の道を歩み続けるためには、共に祈り合い、支え合う仲間が必要です。ある幼児洗礼の老者の方は、生まれて初めて神様の言葉が見えた、と20歳で初めて手話ミサに預かり、御言葉が胸に届いた時の感動を分かち合ってくださいました。これからもぜひ多くの方に手話への関心を寄せていただけたら嬉しいです。手話会事務局。写真の説明。小聖堂での洗礼式の写真です。皆、立って拍手をしています。写真終わります。昇進学院で創立記念ミサ。昨年12月8日木曜、無限在の聖マリアの祭日に、長崎カトリック神学院で創立から157年となる記念日を祝い、ミサが行われた。中村道明大司教が出資式を、要請にあたる2人の司祭が共同司式を務め、この日は全員の参加ではなかったが、新学生、シスターたちが共に祈った。長崎教区における教区司祭要請は、1865年12月、プチジャン神父によって大浦天主堂司祭館の屋根裏に準備された、無限在の御宿りの間に始まる。まだ禁教令が解かれていない中、三人の子供がその屋根裏に囲まれながら最初の要請を受けたと言われている。夕方、同神学院で行われた記念ミサの中で、中村大司教は、神学校は三人の子供から始まった。今、人数は少なくなったけれど、神にできないことは何一つない。当日のミサの福音。という言葉を信じて、マリア様のように、はいと答えながら祈りつつ歩んでいこうと励ました。現在、昇進学生は全員で7人、長崎5人、大分2人。長崎カトリック神学院は、彼らに続く新しい証明の芽生えが求められる、気持ちのある若者を募集していると語っている。写真の説明。聖堂で中村大司教が参列者に話をしています。写真終わります。核なき世界基金2周年。広島教区上り町教会で行事。核なき世界基金は2022年に創設2周年を迎え、12月11日日曜16時30分から広島教区上り町教会。世界平和記念聖堂で集い、核なき世界に向けて私たちにできることを開催した。はじめに、核なき世界基金を支援する会、長崎支部の中村道明大司教がオンラインで挨拶し、支援協力と集いへの参加に謝意を表した。第1部は、昨年6月にオーストリア・ウィーンで開催された核兵器禁止条約、第1回締結国会議や、同8月、ニューヨーク国連本部での核拡散防止条約再検討会議に関して、会議に参加した核兵器廃絶地球市民集会長崎代表の友永正夫氏、ICAN 国際運営委員の川崎哲氏、オンライン参加、核若広島共同代表の高橋裕太氏、フリーランス記者で翻訳者のアナリス・ガイズバート氏からそれぞれ報告があった。第2部では6人の登壇者が今後私たちにできること、世界の被爆者の支援のあり方について意見や感想を述べ、参加者は核兵器廃絶を目指す人々の取り組みなどを改めて知る機会となった。核なき世界基金の主な目的は、核兵器禁止条約の批准拡大を後押しする活動の支援、世界の核兵器由来の放射能被害者の支援と 放射能汚染からの環境回復の支援、核兵器廃棄を目指す活動の支援の3つ。集いの最後に、同基金を支援する会、広島本部の白浜満司教が、登壇者と参加者、支援者に感謝を伝え、2020年7月の基金創設から2年5ヶ月の間に、延べ940人の個人・団体から累計1500万円の寄付をいただき、これまで30の個人・団体の平和活動のために900万円の支援をしたことに触れた。そして、核なき世界の実現のためにこれからも努力を続けていきたいと語った。写真の説明。会で報告をしている人の中の3人が写っています。当日のライブ配信の映像の QR コードもあります。写真終わります。ペトロ・宮川俊幸神父、起点。写真の説明。黒いスーツを着た笑顔の宮川神父の顔写真です。写真終わります。12月14日午後9時54分、脳梗塞のため入院先の日浦病院で逝去、90歳。1932年3月15日、茨城県土浦市生まれ。44年9月6日、大村教会で受洗。植松教会出身。東京大学経済学部を経て、55年4月、東京カトリック神学院に入学。57から68年、ローマ・ミュンヘンに留学。63年12月21日、ローマで司祭除会。69年3月から90年3月、教区教理委員長。69年12月から74年3月、幼児教育問題責任者。進学講座、幼児教育研究所、幼児教師の会の設立に努めた。75年、純真聖母会浦上修道院聖堂主管者。88年、諸法湯の幼きイエズス修道会大浦親愛修道院付き。2005年、教区進学顧問。1968年10月から上智大学。福岡と東京の大神学院で、教義神学講師。1986年6月から91年5月、教皇庁国際神学委員会委員。2016年5月17日付で引退。最後は、ケアハウス香織、長崎市に居住していた。通夜は12月16日、浦上教会新都会館。葬儀・告別式は17日、同聖堂で中村道明大主教の指式により行われた。進学校や大学で教壇に立つ傍ら、長年にわたり、教区進学顧問として尽力。誠実・無垢な人柄で多くの人々から慕われた。通夜で説教師を務めた山内清美氏は、宮川氏が、私僕と学者は両立できない。自分は研究の仕事に専念できて恵まれていると語っていたこと。教区司祭の霊性について二人で語り合ったことなどのエピソードを紹介し、故人を偲んだ。また葬儀では平野勇氏が、地位も名誉も求めず、ひたすら神学の道を歩いていた。特に、三位一体に対する彼の信仰は、とてつもなく深く高いものだった、と語り、尋ねたとき、いつも親しみのある笑顔で迎えてくれた姿と、神を心から愛し、勉学にすべてを捧げた人生を振り返った。開祖御礼。カトリック長崎大司教区司祭、ペトロ・宮川俊幸神父の逝去につきましては、早速、ご丁重なる弔問、弔電、並びにご香典を賜り、葬儀の際にはご開葬、献花の弔意に接しました上、各教会、修道院で個人のためにお祈りいただき、誠にありがたく、厚く御礼申し上げます。 いちいち配備の上、御礼申し上げるべきところ、私情をもって変えさせていただきます。2022年12月、カトリック長崎大司教区、大司教、中村道明。カトリック新聞創刊100周年。世界や日本のカトリック教会のニュースを伝えるカトリック新聞、東京カトリック新聞社が今年2023年に創刊100周年を迎えた。前身となる公共青年時報は1923、大正12年1月1日創刊。現在も多くの人々が愛読している。教区福音化推進部から報告。3年間にわたるコロナ禍生活支援。2020年から行ってきましたコロナ禍生活支援ですが、2022年をもちまして終了いたしました。皆様から手厚いご協力をいただきまして、本当にありがとうございました。当時、国からの給付金もある中、それでも生活が立ち行かない人からの問い合わせを受け、支援することができたことは皆様のご協力があったからに他なりません。支援を受けた方々に代わり、御礼申し上げます。コロナ禍支援を始めたきっかけは、教皇フランシスコの、すべての命を守るという趣旨にのっとり、福音化推進部で掲げている、インクルージブ、包括的という方針から、国の給付金を受け取ることができない人などを支援することを目的に始められました。始めた当初は、主に外国人からの支援申請が教会を通して行われることが多く、その後、支援活動を知った人からの申請が届くような状況でした。このことからわかる問題点は、活動の周知です。今回は周知の方法として、各教会に名刺サイズのお知らせカードを置いていただきましたが、教会へ足を運ぶ方しか見ることがなく、本当に困っている人へその情報が伝わらないという今後の課題が浮き彫りとなりました。また、コロナ禍給付金を受け取った司祭、信徒から寄付金としてそれらを受け取りました。こちらに関しては、一切募金で支援できない方々への支援を実施しております。本当に困っている方々からの皆様への感謝の言葉を代わりに受け取っています。皆様のご協力に感謝の意を添えたいと思います。表、コロナ禍支援及び生活困窮者支援詳細。2022年12月末現在。表の説明。年ごとにコロナ禍支援、一切募金、生活困窮者支援、寄付金が書かれています。順に読み上げます。2022年、コロナ禍支援、一切募金。支援対象者5人。支援金額15万円。振込手数料330円。生活困窮者支援、寄付金、支援なし。2021年、コロナ禍支援。支援対象者17人。支援金額50万円。振込手数料4455円。生活困窮者支援。支援対象者14人。支援金額42万4千円。振込手数料2200円。2022年、コロナ禍支援。支援対象者2人。支援金額6万円。振込手数料165円。生活困窮者支援。支援対象者3人。支援金額11万円。振込手数料165円。総計、コロナ禍支援、支援者24人、支援金額714,950円。振込手数料込み、生活困窮者支援、支援者17人、支援金額536,365円。振込手数料込み。表終わり。中、教区内におけるコロナ禍支援は一切募金から支出しました。また、国の給付金からいただいた司祭の寄付金59万円と、信徒の寄付金110万円を使用し、教区外、またコロナ禍の影響ではなく、 別の理由から生活が困窮している方々への支援を実施しました。生活困窮者への支援は現在も継続中です。中終わり。3面を終わります。4面。共同体としての成長問う。島原教会剣道25周年。三郷記念公演。2022年12月11日日曜、喜びの主日、島原教会剣道25周年ミサが捧げられ、ミサに続いて記念公演が開催された。ミサの司式は中村道明大司教様、公演は古須薫神父様、ほか、葛島秀信神父様が共に祈るために駆けつけてくださった。参加者約40人。背筋が伸びるような凛とした静けさの中にも、温かさに満ちたミサと公演は、参加者一人一人の内側に深い響きを運んでくれたと思う。25年、島原小教区は共同体としてどのように成長してきたのか、また私たち自身はどうだったのだろうか、もう一度深く振り返ること、それがなければ、日本のガリラや、としての島原小教区の歩む方向は見えてこない、との講演の中での問いかけに、私たち一人一人がとどまり、深く思い巡らす。その中で道は開かれ、主が共に歩んでくださる。さあ、顔を上げよう、頑張れ。そんなエールをいただいたようなひとときだった。聖母、伝える。慈悲、慈しむ。聖体、祈る。の、三つの組からなる、島原小教区共同体が、母なる教会の心臓、手、足となることができますように。島原小教区。写真が2枚あります。1枚目。教会前での集合写真です。子供からお年寄りまで50人ほど写っています。2枚目。教会内のミサの様子です。中央にある十字架のキリスト像は黄色のライトで照らされており、両脇は白い光で照らされています。写真終わります。教区シノドス提言推進のあり方など審議。教区顧問会。2022年度の第3回教区顧問会が昨年12月13日火曜、長崎大司教館で開催された。主な審議事項は次の通り。まず、司祭年金基金特別会計規定、及び、引退司祭施設基金特別会計規定の制定が審議され、承認された。次に、事務処理規定、改定。これまで工事の見積もり金額が200万円を超える場合、責任役員会の決議を受けることになっていた。今回500万円を超える場合に変更が了承された。教区シノドス提言推進のあり方について審議された。その結果、推進会議のメンバーは、教区評議会役員36人に、諸委員会委員長6人を加えて42人で構成すること。推進部長となるコアチームは、諸委員会とすること。教区シノドス担当司祭2人、40代から50代の司祭を選出し、着実に推し進めていくこと。関連する情報を教区ホームページに掲載していく方向で調整していくこととなった。また、萩野浦上4番崩れによる、流廃者の墓地の整備に関しては、教区内にお知らせし、寄付の協力を呼びかけることとなった。他にも、新型コロナウイルス感染症の影響か、長崎教区のガイドライン対応が確認される。後日、2022年12月19日付で、新型コロナウイルスと共に生きるカトリック長崎大司教区の基本方針改訂版が出された。など、多数の審議や報告があった。2022年度第2回臨時司教総会。来年度活動方針など報告。12月6日火曜、東京日本カトリック会館で日本カトリック司教協議会の2022年度第2回臨時司教総会が開かれた。報告事項、FABC、アジア司教協議会連盟、50周年総会が昨年10月12日から30日まで、 タイのバンコクで開催。日韓司教交流会25周年記念誌を発行し、その発行記念式典を11月15日オンラインで行った。WYD、ワールドユースデー、リスボン大会が2023年8月に開かれる。参加申し込みや費用なども含めた準備状況が報告された。日本から参加する司教は、勝谷泰治司教、札幌教区、酒井俊博補佐司教、大阪教区、鳴井大輔司教、新潟教区。2023年四旬節キャンペーン大綱、12月の常任司教委員会で承認が報告された。募金目標額は1億円で、国内外を問わず、必要とされている援助活動に配分する。9月の常任司教委員会で確定した2023年の司教協議会年間活動方針を次の通り報告した。1、福音宣教を推進する。2、新しいミサ典礼書の普及。3、教皇訪日におけるメッセージの浸透と具体的活動を図る。4、災害や事故の犠牲者、被災者をはじめ、助けを必要とする人を支援する。5、平和と命を守る。6、種牧、障害養成の継続。7、中央協議会の運営及び業務の遂行。審議事項。司教協議会内での司教の役職が一部追加され、菊池勲大司教、司教協議会会長が任命する次の役職を承認した。1、ラウダート氏デスク担当は、ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区。鳴井司教は、同デスク責任司教となる。2、未成年と弱い立場に置かれている成人の保護のためのガイドライン運用推進部門、協力司教は、森山晋三司教、大分教区。7月第4手術に祝う祖父母と高齢者のための世界祈願日は日本の教会からの要請に応え、日本の現状を考慮して移動しても問題はないとの教皇庁、命、神道、家庭省長官からの書簡を受け、日本の教会として2024年から同祈願日を9月第3手術に移すことを承認した。2023年度カトリック中央協議会予算案を承認した。御言葉に触れて、198、浜崎厚志神父、長崎教区信仰教育委員会、サレジオ修道会司祭、愛の教会。日本代表がドイツ、スペインを破り、決勝トーナメントに進出した、昨年のサッカーワールドカップでは日本中が歓喜に沸きました。それにはこの勝利に大きな価値があるからです。それはワールドカップで勝利したという価値です。同じ勝利でも親善試合はもちろんのこと、オリンピックなどの勝利よりもサッカー界での評価は世界最大のイベントであるワールドカップという舞台で勝ってこそ本当の価値があるからです。話は変わりますが、小学生の頃、この時間は自習ですという言葉ほど良き知らせ、福音はありませんでした。お、授業がない。つまり先生がいない。解放感と喜びに満たされた瞬間です。すぐに友達と話したり、教室の後ろでふざけ始めます。当然、教室は騒がしくなり、先生がやってきます。そういう時は不思議なことに教室内では連携がうまく取れたものです。自然と見張り役のものが生まれ、先生が来たぞ、と言ってくれます。すると、すぐ席について課題をこなしているふりをします。その繰り返しもまた、スリルがあってやめられないのです。しかし、時々、この見張り役のミスで、そもそも自分が悪いのですが、先生の到来が週末にも近い裁きと化することもあります。先生の到来は、緊張と恐怖なのです。さて、26聖人殉教者たちは、人の前でも、当時の政権の前にも、社会の前にも、価値を見出していませんでした。彼らの価値観は、ただ、パライソ、天国、でした。 つまり神の前での価値以外は、すべて色あせたものでした。パライソという最高の価値観で殉教の道を歩んでいったのです。そして彼らにとっては、神の前に召されることは、緊張と恐怖ではなく、解放と喜びだったのです。私たち信仰者は、誰の前に価値ある生き方をしているのかという問いかけを常に持つことが大切だと思います。イエス・キリストの前でのみ価値ある生き方を求めなければなりません。マタイ25章の御言葉に触れるとき、船舶な生き方をしている私の価値観はどこにあるのかと反省させられます。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。葡萄園。遠藤周作没後25年記念企画展。遠藤周作、母をめぐる旅。沈黙から侍へ。2021年から開催中。3月24日金曜まで遠藤周作文学館。一般360円。小中高生200円、団体割引あり。企画展、日本26世人列聖160周年記念、サントスと呼ばれた聖人たち、キリシタンの祈りの言葉、開催中。3月5日日曜まで、大浦天主堂キリシタン博物館、入場料は天主堂拝観料に含まれる。日本26世人殉教記念ミサ。2月5日日曜14時西坂公園。雨天時は中町教会。感謝、寄付、長崎大司局、宮川家様、長崎カトリック神学院、川原恵子様、浦上。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。起点、ユリア中之瀬道江修道女、純真聖母会。写真、写真の説明。修道服を着た中之瀬修道女の顔写真です。写真を終わります。昨年12月2日、老衰のため逝去、87歳。1935年、韓国生まれ。終戦後、日本に帰国し、長崎市上之島町で育った。1960年初生願、69年終生生願。長崎、東京の純真女子学園で、養護教諭として、生徒、学生に厳しいながらも心温かい指導を行った。78年から、長崎と山口にある会の社会福祉施設で施設長を務め、21年間入居者、家族、職員、業者との関わりを大切にし、力を尽くした。その後、三山修道院院長、2011年から深堀修道院で院内奉仕に励んだ。15年、療養のためベタニア修道院へ、19年、特別養護老人ホーム、サンハイツに入所。明るさとユーモアを持って、自らの福音宣教の場とした。ナタレナ・平田敦子修道女、純真聖母会。写真、修道服を着た平田修道女の顔写真です。写真終わります。12月22日、逝去、81歳。1941年、佐世保市黒島町生まれ、1962年初生願、70年終生生願、長崎、広島など、教区の幼稚園で教諭として、また、純真学園の幼稚園では園長と共に、院長としても会員を支えるために尽力し、46年間、奉仕、多くの人に慕われた。2006年、浦上教会カテキスタ。11年、体調を崩して、ナザレト修道院で院内奉仕をしながら療養した。 関節リウマチや脳出血の後遺症もあり、思うように手指や体を動かせないながらも、姉妹の協力のもと、リハビリを兼ねて絵手紙を学び、院内展示をして訪問する姉妹や来訪者に見ていただき、喜びを分かち合った。感謝の言葉を絶えず繰り返していた。マリア・岩崎美智子さん、岩崎康彦氏の母。写真、写真の説明。十字架のネックレスをつけた笑顔の岩崎さんの写真です。写真終わります。12月25日、主のご降誕深夜、長与町の欅医院で逝去、91歳。1931年2月3日、西助太郎と糸の長女として上之島に生まれる。助太郎は20代半ば、風邪をこじらせ、急逝することとなり、その時、糸のお腹には次男がいた。糸は幼い3人の子供たちを抱え、土木工事などにも従事し、苦労して3人を育て上げた。貧しい家庭に生まれ育った美智子ではあったが、母糸から受けた聖母マリアへの厚い信頼のうちに生涯を生きた。葬儀ミサは12月27日、浦上教会で営まれた。中村道明大司教と数人の司祭たちが参列し、子である司祭が司式し、神の御手にその魂をお返しした。マグダレナ、サコ、ノエ修道女、お告げのマリア修道会。写真、写真の説明。修道服を着たサコ修道女の顔写真です。写真終わります。12月28日、逝去、91歳。1931年、長崎市生まれ。50年、出修道院に入会。60年、初誓願。69年、修正誓願選立。シスター・サコは、入会して、農耕や炊事を通して奉仕をしていた。本格的に司祭官奉仕を始めたのは、50歳を過ぎてからだった。北昇、上五島に派遣され、多少のことでは動じない気前の良い性格で、多くの司祭に仕え愛された。遠慮のない大らかさで、地域の人々とも関わりを持ち、15年ほど前に室に戻ってからは、炊事の手伝いを行いながら、姉妹と共に過ごしていた。葬儀ミサ、告別式は12月30日、出教会で行われた。広告。今月は広告が3件あります。1件目。有限会社カリス。カトリック教祭システム。郵便番号 135-8585。東京都江東区潮見 2-10-10。日本カトリック会館。連絡先フリーダイヤル。0120-77-0033。カトリック教祭システムで検索。引受保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。カリス通信2月号。学校法人向け役員賠償責任保険のご紹介。学校法人の役員の皆様が安心して学校経営に従事いただけるよう、役員賠償責任保険、D&O 保険をご案内しています。学校法人における役員訴訟の事例。1、第三者が役員に対して損害賠償請求を提起した事例。大学の教員が長時間労働により過労死。長時間労働について担当役員が認識できていたにもかかわらず、それを放置した。遺族が当該役員の責任を問う損害賠償請求を提起した。2、学校法人が理事に対して損害賠償請求を提起した事例。学校法人において、理事が理事会の承認を得ずに、デリバティブ取引を行い、学校法人に巨額の損失を生じさせた。 当該学校法人が取引に関与した理事に対し損害賠償請求を提起した。役員賠償責任保険の主な特徴。1、訴訟費用を含む費用保険金を幅広く保障します。法律上の損害賠償金、訴訟費用に加え、法人内調査費用や第三者委員会設置費用、信頼回復広告費用等、幅広く保障します。2、法人から役員への賠償請求、法人訴訟も対象となります。第三者訴訟に加え、法人訴訟、法人から役員への損害賠償請求も保障します。3、役員退任後の保障も安心です。退任された役員については10年間の保証延長があります。役員賠償責任保険についてご紹介しました。ご契約にあたってはパンフレット及び重要事項説明書をお読みください。私たちがお守りします。三条隆秀、毛利玲子、山本康彦、服部秀明、川口薫神父、顧問。リスク、保証に関してお気軽にお問い合わせください。2件目、青年のための黙想会。長崎教区では今年も青年のための黙想会が予定されています。どうぞお声掛け、ご参加をよろしくお願いいたします。日時、2023年3月12日、日曜、10時、受付あり、から、15時終了予定。場所、長崎大司教館。主催、長崎教区青少年委員会。申し込み、問い合わせ。各地区担当司祭、または大崎教会。電話、0956-47-6188 へご連絡ください。3件目。世界青年の日ワールドユースデー WYD リスボン大会。2023年8月1日から6日に WYD リスボン大会が開催されます。本大会に合わせた公式日本巡礼団の募集開始は2月下旬から3月上旬で、締め切りは4月20日頃です。詳細はカトリック中央協議会ウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは、中央協議会青少年志木部門 WYD 事務担当、電話 03-5632-4480 まで。デイジー図書奥付け。カトリック教法2023年2月号第1112号。声の奉仕会マリア文庫制作。音訳者森田喜佐子。構成者土肥ゆき子。編集、デイジーマリアでした。制作完了、2023年2月。以上で、カトリック教法、2023年2月号、第1112号を終わります。